ようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与え厳かに命じました。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーの皆さんお帰りなさい。また初めて
今朝は山崎先生より潔く生きると題しましてメッセージをいただきます。メッセージに先立ちまして聖書の朗読を小山姉妹にお願いいたします。
テサロニケ人への手紙第1 2章4節から12節新約聖書363ページテサロニケ人への手紙第12章4節から12節までをお読みいたします。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで手伝いの言葉を用いたり貪りの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛する者となったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しくまた責められることがないように振る舞ったことはあなた方が証しし神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし慰めを与え厳かに命じました。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーの皆さんお帰りなさい。また初めてあるいは何回か会を重ねておいでくださっている方々、本物を求めていらっしゃると思います。その本物との出会いが今日起こりますようにと期待したいと思います。また今日おいでくださっている方々の中に皆さんにご紹介したい方が一人おられます。三浦、豊さんのお父様です。岩井先生、そこにお出しくださいますか。岩井菊夫先生は長く脇町キリスト教会の牧師をされまして、この度、引退されまして、お孫さんに会いたくっておいでになったんでしょうか。今日は個人礼拝ともにしてくださってます。感謝いたします。歓迎いたします。何年も前に、ハワイゴールデンツアーというのがありまして、ハワイの牧師教会の高齢者のプログラムを見て学びましょうと、あの時には梅谷さんや、増沢 幸男さんも参加されましたかね、そういう楽しいツアーをご一緒に先生と共に楽しませていただきました。先生と奥様とご一緒でした。奥様は天に召されまして、先生お寂しくなられましたけども、天に連なる家族として本当に、今日こうしてここで礼拝を共にさせていただくことを嬉しく思います。さて、よかった、明るくなりましたね。光をあれと言おうと思ったんですけども、今日潔く生きるという題でもって、メッセージをお送りしたいと思っております。皆さんはね、人からもらった手紙、一つの手紙が特にこう印象に残って何度も取り出して読み直し、その一句あるいは二句その意味をかみしめて、時には書き写してみたり、あるいはこの言葉気に入ったわと言ってですね、色紙に書いたりとかね、そんなことがあるでしょうかね。私の場合は母からの手紙がそうでした。色紙にまで書きませんでしたけどもね、しばらくこの手紙は飾っとかなきゃ、たびたび読まなきゃと思ってですね、額に入れて牧師室に置いていた時期がありました。牧師になりたての頃に母が私のこれからを思って、徹夜さんと言ってですね、こうしたこと大事なことですよって、まあ、言ってくれた言葉があるんですけどもね、人からもらった手紙、あるいは第三者同士の手紙だけでも、たまたまそれを読んですごく感動を覚えるということがたまにあると思います、ね。で、それを思い巡らす。時には書き写す。大切な一句を飾っておきたい。私たちが今ですね、聖書を開いてしているのは、そういうことかなと思います。今、しばらく前から毎週のように開けているのは、一通の手紙なんですよ。これを書いたのはパウロです。書いた相手はというと、2000年前の、ギリシャの港町、テサロニケの人たち。教会宛ての手紙だったんですけどもね、それを開いて、その言葉を何遍も読み返して、そこに込められている思いを汲み取って、ああ、この言葉大事だ、色紙にしようなんて言ってですね、例えばこの手紙の中から有名な一句は、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいとかね、いろいろ他にもあるんですけど、考えてみますとね、この新約聖書の半分は手紙なんですよ。新約聖書ね、合計27の部分がありますね。そのうちの13、ほぼ半分が手紙なんです。ローマ人への手紙から始まりまして、ずっとユダの手紙までね、13通。で、この数々の手紙の中で、一番最初に書かれた手紙、それがテサロニケ人への第一の手紙なんですね。ローマ人の手紙でしょうって、こう、書かれ、その、ね、聖書に出てくる順番としてはローマ書が一番なんですけども、でも書かれた時期は、実はテサロニケの方が先だった。同じパウロが書いたんですけども。で、どういう事情でこのテサロニケ人への手紙が書かれたのか、これまでにも少しお話しいたしました。一つには嬉しかったんですね。へえ、テサロニケの伝道がこんな風に実を結んで実が残ってみんな元気にやって、へえ、その噂をどこに行っても聞かされるじゃないかって、あれって本当なんだろうか、弟子を使わして調べさせたらば、先生その通り、噂通り、いや噂以上ですよってね、それを聞いて嬉しくってですね、テサロニケのみんな、この調子でどんどんやってほしいってね、ああ、今やってるように、というふうに励ますことが第一の動機でした。でも第二にもう一つ理由があったんですね。パウロたち三人の伝道者チームが、あの町を後にして次のところに行って、あとですね、まあ、滞在中もそうだったんですけども、嫌がらせをする連中が、うるさくつきまとって変な噂をいろいろ流すんですよ、ね、パウロについてあの男はカルト宗教のリーダーだ、ね、誠しやかなことを言ってまた変な夢を描かせて、なんだとイエスという別の王がいてやがてこの世界を治めるためにまた帰ってくるとかね、そんな夢を吹聴して そしてその時期は間近だとか言ってですね、みんなそのために、一つになって、と言って結局はお金を吸い上げるんだろうとかね、いろいろと騙してお金をくすねて自分たちの王国を築くんだろうとか、まあいろんな変な噂を流されたんですね。まあそんな噂に流されない人は流されないんですけども、流される人もいて、大迷惑ですね。まあそういうことを知ったときにパウロは、まあ言いたいものには言わせておけというふうにほっとくこともできましたけども、ここは一つきちんと言うべきことを言わなきゃいけないなと感じる部分があったんですね。で、その部分についてパウロは今第2章述べております。ここは彼の弁明ですね。キリストの使者、メッセンジャーとしての、弁明です。まあそういう意味でもって、ここを読み直しますとどんな風に響いてくるでしょうか。今読んでいただいたんですけど、もう一遍目をやってくださいまして、2章の、そうですね、3節からもう一遍お読みします。あらぬ噂に対する弁明の言葉としてお聞きください。2章3節から。私たちの勧めは、迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは、神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで、撤退の言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また、キリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちは、あなた方からも、他の人々からも、人からの栄誉を受けようとは、名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。このように、あなた方を思う心から、ただ、神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。また、信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように。進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。どんなふうに皆さんの胸に響いたでしょうか、これらの言葉。読みながらですね、この弁明の中に、パウロというこの伝道者の実に潔い生き方が彷彿と見えてくるのではないでしょうか。潔く生きると今日題をつけましたけれども、すごいな、なんという本当にそうすがすがしいやましいところのないスカッと抜けた生き方なんだろうか。このキリストの奉仕者使徒パウロの高潔な手本から今日は学びたいと思うんですね。パウロという人物はですね、見かけは結構貧弱な、風采の上がらない人であったらしいんですね。2世紀頃の記録を読みますと、何せこのハゲ頭で背は低くって、ずんぐりむっくりという感じですね。ガニ股だって、非ビジュアル系なんて書いたんですけども、多分今の表現で言うならばそういうことなんでしょうね。しかしね、 人というのは見かけによらないものですよね。立派な身なりしてかっこいい人が中身は、こんな人っていう場合もありますし、外見が本当にみそばらしくってなんだって思うような人があって、しばらく交わってみると、その人柄がね、こういぶし銀のように輝いていくと言いましょうか。すごいそこにですね、魅力を感じる。パウロはこの後者の方の見本ですね。本当に彼の人柄、彼の写真がなくてよかったと思います。私たちですね、この彼の書いたものを、何通もの手紙、あるいは彼の取った行動を、使徒行伝、使徒の働きを読みながらですね、本当にすごい憧れ感じます。私、あんな人になりたいなってね。まあ、憧れ感じる人は何人かいるわけですよ。もう旧約だったらダビデ、あるいはアブラハム、モーセとかね、ダニエルとか。新約でしたらペテロのほか、やっぱりパウロすごいって思いますね。少しでも近づきたいと思います。で、このパウロの潔い生き方を思わせる5つのポイント。今日はちょっと欲張りましたね。大抵3ポイントでするんですけど、今日は5つのポイント。あげました、皆さんと共に味わいたいと思います、お手元のグリーンのシートよろしいでしょうか。まず第一はですね、ただ神に喜ばれたいという姿勢ですね、ただ神に喜ばれたいというその姿勢、彼の潔さはここから来るんだろうなと思うんですね。4節5節もう一遍ご覧くださって、今度は皆さんで声出して読んでいただきましょうか、どうぞ。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで決断の言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るんです。誤解しちゃいけないんですけども、人を喜ばせることが全部悪いと言ってるわけないですよ。良い動機で、例えばね、本当に親には世話になったな、苦労もいっぱいかけたし、ああ、なんかこの感謝を表したいな、この恩に報いたいなというわけでですね、母さん、あるいは父さん、ちょっと一緒に温泉行かないって言ってですね、親を喜ばせやろうってね、こういうまあ、愛から溢れてきた行動っていうのは、もう微笑ましい、嬉しい、天の父様も喜ばれることですよね。でも、そういう愛の動機以外のところから、もう私たちはいろんなことを考えることがあると思うんですね。この、まあ、点数稼ぎのことであろうとしたり、癒やしい、こう、下心をあわって、それを隠したままでですね、ちょっとお金のありそうな人に、こう、ちょっと近づいて、いろんなおべっか使ってみたりですね、そして、その人が、おごってくれるのを、ひそかに期待したりですね、なんか見返りが欲しいという、そういう思いでもって、本当にこう、それこそ、さもしいという言葉がこういうことに上がるんでしょうけどもね、本当に、これは愛から出たことでなくて、欲から出たこと、そういう思いでもって、人に気にいられよう、というふうな思いを持ち出しましたらば、これは本当に恥ずべきこと。で、パウロはですね、自分の生き方について、この点はっきりみんなにも知ってもらいたい。私は心をお調べになる神様の前に生きている。この方が顔をしかめるようなことをしたくないし、するつもりはない。そんなことがあったらば、直ちに悔い改めて、神様ごめんなさいと言って、生き直すんだ。私は心を、試されるお方の前に、そのお方に喜んでいただきたい。新共同訳聖書で読みましたらば、人に喜ばれるためではなく、心を吟味される神に喜んでいただくためです。 心を吟味されると結局動機を問題になさる神ということじゃないでしょうかね。どんなつもりで、どんなつもりで、それがやっぱり大事なことだと思うんですけども。ですから、それを補足するようにパウロは言います。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんとね。へつらい。おべっか。むさぼり。欲しい。もうちょいと欲しい。必要以上なものを欲しがることをむさぼりと言いますけれども、それは、天の父様の心を悲しませるものであると思います。パウロはそういう卑しい思いはもう私には一かけでもないぞとはっきり言うのですね。で、関連してガラテヤの手紙で言った言葉も引用しました。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、つまりお世辞を言って取り入ろうとする。ね、そんなことをするとしたならば、私はもはやね、キリストのしもべとは言えないと言うんですね。キリストのしもべたるもの、ここは潔くそのような思いを、これっぽっちも持たず、つかんとですね。ただ、天のお父様に喜んでいただきたい。愛の動機で考え、行動するものでありたいといつも心がけている。あなた方の町、テサロニケで伝道した間もいつもそうだったぞと言ってんですね。また、それは、そういう思いで語るのですと言ってますから、説教においてもそうなんでしょうね。みんなが気に入るような話をしたのではないです。悔い改むべきことはこれだとズバリ罪の問題も取り扱い、その救いの道はイエス様であって他にはないぞということをズバリとね、言葉濁さず語ったのですよ。あるいはみんなに受けそうなジョーク、面白いネタをあちこちから集めてですね、それを話して聞かせてみんなを笑わせる。笑わせることが悪いって言ってないんですけども、真理を明らかにするためのジョークはね、それは大いに歓迎なんですけども、むしろ笑ってほしい、もっと受けたい、あんなね、人を喜ばせたい、そんなところがうちにあるならば、それは福音の説教者としては失格になるわけですよね。ただ神に喜ばせたい、それ一本ってところですね。すごいな、素晴らしいな、習いたいなと思うわけですね。これが第一。そして第二、パウロの潔さの第二は、人からの名誉を求めない。人からの名誉を内心で求めない。内心でと一言おっしゃいましたけどもね、表向きそんなことをお首にも出さないけども、でも腹のところではいつも思っていて、ね、あの人が表彰されて、どうして私表彰されないのよ。私だって同じくらい努力して頑張ってるのにってね、言葉には出さないけども腹の中で思ってて面白くない。あるいは、ね、A さんはあんたのことこんなこと言ってたよってのことを聞かれた時にもうカチンときてですね、夜も眠れないっていうね、やっぱり名誉心っていうのがうちにふつふつと湧いてきてね、何よって、なんとあいつはっていう思いがあるからでないでしょうか。でもパウロはこの名誉心に関しても人からの名誉を受けようとしませんでした。6節ですね。6節どうぞ一緒に読んでください。はい。またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの栄誉を受けようとはしませんでした。使徒パウロ、パウロ大先生、テサロニケにぜひ留まって私たちの名誉牧師に、まあ、いろんな声があったでしょうけども、パウロはですね、なんていうか自分の方からそういうような名誉を欲しがる人間ではありませんでした。やめてくれ、私は罪人の頭だというそういう人だったんですね。人からの名誉を受けようとはしませんでした。 夢な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。世の楽しみよさえ、世の方までよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。人の褒める言葉もこの心を引かない。世の方までよ、行け、行ってしまえ。いいですね。そういうスカッと、晴れ晴れとした名誉心と無関係な心、名誉心に死ぬというのは大変なことだと思います。でもパウロは随所で彼の心意気を聞かせてくれます。ガラテヤの手紙のおしまいの方では、キリスト以外に誇りとするものが決してあってはならない。私が誇るのはただキリスト、キリストの十字架だけ。そして私はキリストと共に十字架につけられました。有名な一句ですね。人間的な名誉心にはもう私は死んだのだと彼は計算したんです。で、そんな心になりたいなーって私も憧れてきました。私ももうやっぱ自分のプライドをくすぐられるような言葉に弱かったり、あるいは、言われた言葉にカチンときたり、いろんなことを葛藤する中で、そして一方で自分の内側のいろんな欲望に勝てない惨めさの中でですね、主よ助けてくださいと叫んだ若き日を思い出すんですけども、宣教師が教えてくれた一つの本に出会い、ノーマルクリスチャンライフという本ですけどね、中国人が書いたんですけども、ノーマルなクリスチャン生活、キリスト者の標準というふうに日本語では題が付けられましたが、その本の中でローマ人への手紙やガラテヤ人への手紙、この言葉を見ながらですね、この二冠ともしがたい、この自分を主張し自分にこだわるこの利己心、名誉心の塊みたいな古き性質、どう処理するかというね、そこを読んだわけですよ。処理しよう処置しようって一生懸命自分でアクセスするのはそれは無駄な努力、煙突掃除人と喧嘩するようなもんで、やればやるほどこっちが汚れるってね、そういう表現がしてあったんですが、なるほどと思いました。そうじゃなくって天の父様はこれを十字架で処分するという方法で処分されたのだとね、私たちの生まれながらの古き性質を十字架に持ってって、イエス様のあの十字架にイエス様と一緒に釘付けてくださった、そのことを認めようってね、なるほどって思いましたね。これは聖書のとても奥深い真理なんですけれども、一つの真理はね、イエス様は私の罪を背負ってあの十字架で身代わりに死んでくれたというね、この真理でしょ。この真理をはいありがとうございますと受け取るときにね、自分の過去の罪どんなほどあったとしても全部許してもらえて神の子としてもらえるというね、そういう救いを体験するんですね。でもこの十字架にはもう一面がありまして、ね、身代わりの十字架ととも身代わりに死んでくださったということとともにですね、私たちの生まれながらのこのエゴイズム、自己中心性、本当にこう自分にこだわる名誉心の塊、この古き私山崎哲也、まだ皆さんもそれぞれもですね、古き私たちの古きこの性質、それをあの十字架の上に貼り付けてですね、これでおしまいというふうにしてくれたと聖書は言うんですよ、ね、代わりに死んでくださったお方がまた共に死んでくださったとね、私たちもそこに共に釘付けられた。これはですね、聖書が示す二大真理ですね、キリストの十字架の表と裏だと思います。この両方を受け取ることです。信仰を持ってですね、なあ2000年前の人がどうやって、21世紀に住む私たちの罪を代わりに背負うことができるんですかというのは私たちのね、この頭の考えること、まして2000年前イエス様死んだ時にどうして私も一緒にそれ死ぬことができるんですか、この時空の隔たりをどうやって乗り越えるんですか、それは私たちがこの頭で考えることですね。 けれども聖書は歴史上のあの一点にあらゆる時代のあらゆる人間の問題の、ね、解決そこに選ばれたんですよ。この天地の作り主がね。ですから聖書がそう言ってるんだからそうなんですか。ありがとうございます。この私の霊の目がよく見えてそれが分かるように助けてくださいとね祈って言ったらばいいんですね。私も二十歳前後の時にこの真理が深く印象を受けられて、解放になりましたね。人からいろいろ言われても以前のようなに気にやまなくなりました。人は私のことを知らないから、ね、本当のことが分からなくてそう言ってしまうんだろう、ね、私だって人のことを少ししか分からずにとにかく、悲観してしまう、裁いてしまう、醜い人間だ、ね、ということでもって、でもこんなに醜い私たちをあそこでイエス様は処分してくれたんだ、ありがたいな、感謝します。その真理を受け取ったことによってどれほど解放されたことか。同じ真理が皆さんにもですね同じ力と解放と思って受け取れるはずだと私は信じます。こうして人からの名誉を内心で求めたりしないパウロの潔さがここで出てくるんですね。そして第三に母の優しさと父の厳格さを持って接するというところですね。人と接するにパウロの姿勢は時に母のようであり時に父のようであり、読んでみましょう。7節8節どうぞ。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。皆さんどうぞ思い起こしてくださいとパウロは言います。そちらにいたしばらくの時さながら母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたよ。そうじゃなかったですかってですね。母のように、まあ、お母さんの愛っていうのは地上にある愛の中で最も純粋、神の愛に近いと一般的には言われますよね。本当に私心がなくて、打算がありません。皆さんお母さん方ちょっと振り返ってみてくださいね。赤ちゃんとして我が子を育ててずっと今日までの間ね、自分が、取った労苦いちいちこうメモしてましたか。かかったお金費やした時間ね、ここのことでもう夜泣きで結局3時間20分起きっぱなしだったとかですね。で全部こう統計してこの子が一人前になった時に請求してやるんだなんてね、誰がそんなことを考えますか。全く打算抜きですよね。愛するがゆえに我が身を我が子に捧げるね。母さんが夜なべして手袋を編んでくれた、小悲しい拭いちゃ冷たかろうってせっせと編んだだよという母さんの歌なども思い出しますけどもね。ふるさとの便りが届く、いろりの匂いがした、なんていうかジーンと届きますね。夜鍋、まあ、最近の人は夜鍋なんて言ってもね、わからないでしょうかね。夜は鍋やったんですねってね、美味しかったろうな、なんてね。夜鍋ってのはね、夜仕事するんですね。時には夜通し、それがお母さん、定休日なし、残業手当も求めず、我が子のため。それで命までも喜んで与えたいと思ったというんですけどね。それほどの気持ち。まあ、牧師伝道者の一つの特権かと思います。ある意味で心と魂の最も深いレベルで人と関わる仕事をですね、そういう中で時折本当にそういう思いになる時があります。いつも同じ人についてずっとこの思いというわけにはいかないんですけども、まあ、そんなって言ったら身が持たないんですけども、でもね本当に折々にそうしたことに関わらせていただいて、母親のような 気持ち、それが特権だと思います。それに似たものが込み上げてくる。それをですね、言うならば、主の愛が流れ込んできて、それをこう流し出す体験だと思うんですけど、そういう喜びをもっともっとも皆さんも味わいたいと思うならば、ぜひこの堀に伝道への献身ということを、ね、お考えになっていかがですか、ね、KPI では新入生募集してますよ。この福音伝道のために身を捧げていきなさい。それもちろん、そういう立場にならなければ味わえないものではありませんけれども、本当に人の魂を愛して関わる中で味わうことの一つ。無視、私心なき、愛、母の優しさ。そしてもう一つは、父の厳格さ。こちらもそうですね。今度は父ですよ。見てください。ちょっと飛びますけれども、11節。11と12を一緒に読んでみてくださいますか。はい。また、ご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように、進めをし、慰めを与え、厳かに命じました。父がその子にするように、厳かに命じました。父親としての厳格な姿をイメージいたします。父の愛は、たくましい愛。行く手を示し、先頭に立ち、命を張って守り抜く、守り導くという、そういう姿勢だと思いますね。お父さんの愛。時にはビシッと鞭を加えることもあるのですけれども、そういう厳格さを持って、次の代を育てていこうとしたパウロの姿がここから浮かび上がってきます。私がクリスチャンになった初期の頃は、秋近牧師という方のもとにおりました。本当に短い期間でしたけれども、でも忘れられない、そういう気骨のある、牧師でありました。拳を振り回して、テーブルをガンガン叩きながらですね、僕はねって、私はねって言わないで、僕はねだね、僕はね。生ぬるいの大嫌いって。あの先生は、ドカタル先生って言われるらしくて、ここら辺もね、皮が厚いんですよ。そして、イエス様言ったでしょうと、黙示録の言葉を、叫ぶんですね。あなた方は熱くもなく、冷たくもなく、生ぬるいから吐き出すって、吐き出されていいんですか、兄弟たちってやるわけですけどね。そして、若き伝道者が、道誤って不祥事を起こした時には、これは個別に扱ってだけでなくて、みんなの前にも言わないことだと、言わなければいけないことだと判断された時には、みんな震え上がりましたね。人々の前で、こう、はっきりと責めたのです。教会が腐ってしまったらばおしまいだとね、私たちはやましいところを持ってはならない、イエス様のためにって、まあみんな背中がピシッとしましたよね。そういう父親のような姿っていうのは本当に大切なんだろうなと思いますね。でもうそういう点を見るときに、私はそういう点がすごく欠けてるなってね思って、申し訳ない気持ちになります。なんか物まね界のいいパパみたいなね、そんなイメージを多くの方々が抱いていらっしゃったとするならば、それは私の欠けた部分でですね、今なおこれから変えらなきゃいけない部分なんですけれども、父がその子供たちに対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むんだとですね、進めをし、慰めを与え、おごそかに召した。そのパウロの姿が第3ですね。そして第4に行きます。金銭面ではいつもクリーンな生活をパウロは心がけていました。金銭面でのあり方なんです けども、まあ、お金にまつわる不祥事というのは後を絶ちません。政治の世界ではそういうものなのかもしれませんけども、なんだ、民衆党も多かったね、いうことが、テレビで放映されていましたけども、そしてこれは、宗教家といえども例外ではないわけで、お金にまつわることは注意しないといくらでも隙を見つけて誘惑として入り込んできます。誰でも、お金はやっぱり魅力感じるんです。あるに越したことはない。今のような厳しい時代ってなおさらそうでしょうね。そういう中でいろんな誘惑が入ってくると思います。パウロは金銭の取り扱いについては本当に慎重でありました。この、手紙でもそのことを匂わせます。9節、10節、兄弟たち、一緒にどうぞ。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。何ですか、この、負担をかけまいと、昼も夜も働きながら。つまり、パウロはテサロニケ伝道においては、自活していたということですね。まあ、開拓伝道、初めての地で伝道するときに、そして、送り出してくれる側からもですね、サポートがない場合には自活しなきゃならないわけですよね。パウロはそうしてたようです。ご存知かと思いますけども、彼には身につけた手に職をつけていたものがあったんですね。天幕作り、テント、厚い布地やあるいは動物の皮を縫い合わせてですね、天幕を作って、それを売るという。パウロは開拓伝道を行った先で随所で、これでもって生活の糧を得、自分自身と同労者のための、資金とし、それからまた活動費としていたわけですけどもね。そうやって誰にも負担をかけない、まずそうしたんですね。そうした上で、1人、2人、5人、10人と、信者が起こされたならば、それからはね、信者としての、キリストの弟子としての歩みの中で、自分の収入の一部を、具体的には10分の1を、これを区別して、福音宣教のために捧げる。これは天のお父様が望んでいらっしゃることであり、まあ、救われた者の聖なる義務であり、また、聞いてはあなた方自身の祝福につながることなんだということを教育してですね、みんなが自発的にそうか、そうだったらば協力しよう、動き出すのを待ったんですね。初めからさあ10分の1を出せとかですね、そのような生き方をしていたのではないと思います。そしてお金の取り扱いについてはですね、見てください。第二コリントからも引用しましたけれども、この献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心をかけています。主の御前ばかりでなく人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからですと。コリントの手紙で述べているのは実は救援献金の取り扱いです。エルサレム方面でですね、飢饉が起こって、向こう方面のクリスチャンが本当に喘いでいたわけですね。そこでみんなに呼びかけて救援、飢饉、義援金を募ったわけですね。で、それを運んでいくのにパウロは自分一人で運ぶことをしませんでした。むしろ捧げた諸教会からの代表を一人ずつどうぞ送ってください、チームとなってね、それを預かっていきましょう。一人預かるときに、どんな目で人は見るものかということを考えてですね、この点でも公明盛大でなくてはならないという配慮をしたわけですね。実際お金の面での誘惑のこと、さっきも触れましたけれども、だいぶ前アメリカの有名なテレビ伝道者が、皆さんからのお金を募るわけですよ。 まあ、どうぞ祈りのリクエストを出してください。私たちはそのためにお祈りしましょうとね。で、リクエストを出すときに、献金もお忘れなくと、一言添えるわけですね。で、お祈りしてもらうんだから、そしてきっと答えてくださるからって期待を持って、感謝を込めて、まあ、献金を添えて、そこに送られてくるわけですけれども、発覚したのは、集まったときにですね、まあ、係の者たちが、彼らの不手際だったんでしょうか。この祈りのリクエストの方はどんどんくず箱に放り込んでですね、お金だけまとめて、この度これだけのってね、ものが集まりましたっていうようなことをやっていたと。ああ、本当ですかって呆れることですけどもね。伝道の中で時として起こることです。自分たちの働きが拡大する中で、もっと大きなテレビ伝道のスタジオを、もっと見栄えのいい聖歌隊を、もっといろいろなものを考えてですね、そのために資金が必要だと、募ろうと、ね、そういう中で、いつの間にかこのテレビ画面でもって放映される、そこを見て、ああ、かっこいいとですね、自分で図に行って、自分たちの王国を築いてしまってね、そのリーダーがまるでカルトの親玉みたいにね、そして立派な車乗り回して、お金のかかる高いホテル泊まって、そんなことが起こるっていうことがね、あるんですよ、現実にね。で、パウロの時代、まあ、他の宗教のさまざまな宗教がですね、そういうような、人集め、金集め、自分の王国を築くようなことをやっていたようです。そしてパウロのやり方について誤解する人々ですね、彼はあんなふうに、表向きはあんなふうにやってるけども、陰で何してるかわからないというようなことを言ってね、噂を流していた者たちがいたんですね。でもそれに対してパウロは、私の生き方は、テサロニケの皆さん、あなた方が見て知ってるでしょうってね、一緒に生活した日々を見て、思い起こしてほしい。日夜、自活のために、どんなに働いていたかを。誰よりもあなた方がよく分かってるではないですかってね。そのような素尻をこれっぽっちも受ける筋合いはないということを彼ははっきりと言ってるのですけども、私たちもこの金銭面において、お金の貸し借りとかいろんなことがあるでしょうけども、そういう中でですね、また捧げるということについても、いろいろな、まあいいじゃないかと言って、私たちがクリーンでなくなる誘惑があると思います。主の前に潔い心でもってありたいと思うんですね。これがまあ4つ目の点です。そして最後にいきます。栄光を輝く御国を見つめながら、これがパウロの生き方であったと思います。栄光を輝く御国を見つめながら、最後の11、2節、父のように厳格にというこの続きなんですけれども、パウロはその厳格さを持って、若きと言いましょうか、そこで起こされた新しいクリスチャンたちに何を伝えていたのか見てみますとね、あなた方が一人一人にの、あと12節、12節だけを一緒にどうぞ。はい。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように、勧めをし、慰めを与え、厳かに命じました。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神。御国っていうのはもちろん天の御国です。イエス様が言うところの父の家、天のお父様の住処、そこに召してくださる、呼んでくださる、招いてくださる神様って言ってるわけですね。今やあなた方は天に国籍を持つ者ということを忘れるなとね。そこにあなた方の名前は住民登録がされている。そこがあなた方の終着駅なのか。あなた方の終着駅は老人ホームではない。お墓でもない。そこを突き抜けて待ってるのは天の父の栄光を輝く御国。 あなた方は天国民、その自覚があるか、ね、その自覚を持って今を生きるのだということですね。天への憧れ、あの伝承鳩っていうのは、まあ、この教会の後ろにも鳩を飼っている方がありますけども、かなり遠くに連れて行ってそこから放つことがあるようですからね、間違いなくここに帰ってくるわけですよ。伝承鳩の中には不思議ですね、そういう、どこにそれが埋め込まれているのか分かりませんけども、どこで放たれようが自分の帰るべきところを知っている、そこに向かって飛んでいくんですね。時に海を渡ってでもですね、私たち天地の作り主の前に自分の罪人となることを認めて悔い改めたもの、そしてこの私のためにキリストが命を捨てられたのだ、ありがたい、イエス様感謝します、あなたを受け入れますとね、そのステップを踏み出したものは生まれ変わった神の子です。神の子にはそのふるさとを思考するものがすでに埋め込まれているんですね、天国民としての。どうかそれがますます明らかに私たちの心を天へ天へと向けてくれますように。あのアメリカにも今もたくさんの伝承方もいるんですけど、どうも最近ですね、そのこの思考性といいましょうか、自分のふるさとの思考性が狂ってしまっているというようなことを言われているんですね。原因をいろいろ調べているんですけども、どうも、全国民が使っている携帯のあの電波が障害になっているらしいとかね、いうことがあるらしいんですけども、私たちが生まれ新しく生まれて持っているはずのこの天への思いがですね、狂わせられるものが周りに結構いっぱいあると思います、この時代にね。さまざまな誘惑、欲望、楽しいもの、それらのものにもってこう乱されることがあるかも分かりませんけれども、もう一遍、私は天国民、皆さんそう言ってみましょう。私は天国民で、どうぞ。はい、私は天国民、神の子供、どうぞ。神の子供、ね、天地の作り主の子供だ、言ってください。天地の作り主の子供だ、イエス様の皆のゆえにと、どうぞ。イエス様の皆のゆえに。パウロはそこが突き抜けていました。そしてテサロニケの皆さんもそうでやってほしい。共に潔く生きようじゃないか。ただ神に喜ばれたい、人からの名誉を心の中ででも求めない、母の優しさ、父の厳格さを持って仲間に接していこう。特に後に続く若い者たちにはね、金銭面ではいつでもクリーンな生活を、何よりも栄光を輝く御国を見つめながら、時々ちらっと見るんじゃなくて見つめながら生きよう。共にそう祈りたいと思います。お立ちください。どうぞこのアウトライン、最後の祈りを、一緒に声を合わせて、まず自分の祈りとして捧げたいと思います。立てる方はどうぞお立ちください。そしてこの祈り、よろしいですか。では声を合わせて思いを込めて、どうぞ。私たちの天のお父様、栄光を輝く天の御国に招いてください。感謝します。私の心の目の曇りを吹き飛ばして、天がもっとよく見えるようにしてください。そこに向かって生きる天国民にふさわしく、この世の楽しみや名誉心に振り回されず、潔く生きていけますように、お金の扱いにおいてクリーンでやらせてください。今週も出会う人たちに真実な愛で接していけますように、私の一番弱い点は、これは皆さんどうぞ後で、そうだ、ここだと自覚するように祈ってください。どうぞ、克服したいですので、御言葉の真理を明らかにして、聖霊の助けをお願いします。アーメン。では今しばらくの間、各自でお祈りください。何でも気づいたことについて、正直に感謝を持ってお祈りしましょう。 天のお父様、今見舞いにおります。あなたの心をお調べになる方、いつも動機を見ていらっしゃる方、どうぞ愛の動機で、感謝の動機で、恩返しの動機で行動できますよ。物を考えることができますよ。助けてください。潔い、なんだやましいことのない、本当にすがすがしい心の持ち主でありたいですから、助けてください。先輩パウロの生き方を今日見せていただきました。あんな風に生きたい、あんな風でありたい、心から願います。助けてください。そしてその秘訣がやっぱり十字架にあるということを今日も覚えます。私の古き人はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられる。この真理が一人々のもとになりますように、聖霊が明らかにしてください。聖霊が内側に豊かに満ちて、そのような生き方へと進ませてくださるようお願いします。どうぞあらゆる曇りを取り払ってください。いつも上の天が開けていて、あなたのお顔が見えますように、お父様、あなたの微笑みのもとを歩むことができますように、助けてください。主よ、感謝します。一人一人をお恵みくださり、育ててくださって、健全な神の子らの群れ、おのれ聖霊教会としてくださるようにお願いします。それぞれのつながる家族を、職場を、学校のクラスを、サークルを、そして町を祝福くださるように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではお立ちのままで新聖歌366番を歌いましょう。正しく清くあらまし、なすべき務めあれば、欲しく強くあらまし、おべき頬にあれば、頬べき頬に、一節をもう一遍、一節をもう一遍。正しく清くあらまし、なすべき務めあれば、あらまし、おおべき主にあれば、おおべき主にあれば。二節。まことの